おはようございます。お祈りをいたします。心をしていただけたら感謝です。天と地とその中のすべてのものをお作りになり、命を与え生かしておられる、またその一つ一つの作品を愛してやまない天の父なる神様、あなたのお名前が高らかに褒めたたえられますように。あなたは今日も恵もうとして私たちを待っておられ、またそれぞれの歩みを守り導いてこのところに呼び集めてくださったことをありがとうございます。主よ、あなたの御声を聞きたいと願って集まっています。主がどうか親しく語ってください。そして主よ、御言葉を理解することができ、悟ることができ、そして御言葉がしっかりと私たちの心の中に根ざしていくことができますように、そのために私たちの心を柔らかい良い地にしてくださり、御言葉がしっかりと根を張り芽を出し、そして豊かに成長し、時が来ると実がなり、その葉は枯れないと約束されている、そんな30倍60倍100倍の実を結んでいく私たちとしてくださいますように。どうか私たちの心の中にある茨や、また、様々な岩やそのようなものを取り除いてくださり、主よ、あなたの御心にかなった聞くに早く、また悟りに早い、また聞く耳のある私たちとしてくださることをお願いいたします。小さな種目が今日も立てられておりますが、主がどうぞこのものを清め、あなたご自身がお語りくださいますようお願いいたします。聖霊なる神様が私たち一人一人の心の内に触れてくださり、その傷を癒し、また必要を豊かに十二分に満たしてくださり、生きる力を与えてくださり、また問題を乗り越えていく力を与えてくださいますようにお願いいたします。それぞれの置かれた場所で主にあって勝利を得ていくことができますように、愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。最初に教会総会の一番最後の議案のことなんですけれども、今、理事会がですね、再検討をしてくださっております。主の御心がなるように続けてお祈りくださればと思っております。バプテスマのヨハネが、牢屋の中で首をはねられてしまって、この地上の人生を終えていきました。ヨハネの弟子たちがその遺体を引き取って葬っていくことがなされました。そしてそのことがイエス様に報告されていったことが先週見たところでした。イエスはこのことを聞かれると船でそこを去り、自分だけで寂しいところに行かれたと記されていました。東日本大震災が起こってもう5年いや、まだ5年しか経っていないかもしれませんが、その中でですね、いまだに自分だけで一人にさせておいてくださいという方が多いかと思います。あまりの悲しさに、あまりの辛さに、誰の慰めも聞きたくない、余計に傷つけられるだけだという中で、本当に内に秘めた悲しみや、またやるせなさを覚えて寂しいところに行かれている方も多いかと思います。イエス様もそのような方に寄り添っておられます。インマヌエルである神様が私たちと共にいてくださる、そのように呼ばれるイエス様は、どんな苦しみの隣にも、どんな孤独の隣にも共におられます。イエス様だけはあなたのすべての苦しみや悲しみや怒りをご存知です。自分だけで寂しいところに行かれた、そのようなイエス様の姿をぜひ覚えていただけたらと思います。しかしイエス様はなかなか一人だけで寂しいところで少し時間を過ごすというようなことが、そういう時間がなかなか取れない方でした。なぜかと言いますと、群衆がですね、すぐに噂をかきつけて、イエス様が今どこにいるということを聞きつけると、まちまちからいろんなところからイエス様のところに歩いてでも追っかけてくる人たちがいたからです。芸能人とかアイドルを追っかけする人もいますけども、好きなもう歌手がいるとですね、もうそのコンサート中ですね、いろんな全国津々浦々回る人がいますけども、 ちょうどそのようにですね、イエス様のこのファンといいましょうか、イエス様にもうこう惚れ込んでしまった人、その人たちがですね、イエス様がどこに行ったとしてもついてくるんです。そろそろと追っかけするんです。ですからイエス様はなかなか休みが取れない、一人だけで寂しいところに行ってもすぐにまたそこは、働きの場所になってしまうということでありました。しかしそれであったとしても、忙しい時にこそ祈りのために静かな場所に行って一人で神様と一対一で祈る必要があるかと思います。その時がなければ私たちはすぐに燃え尽きてしまうことでしょう。ボランティアで行った方の中にも今ですね、今かなりこう逆に燃え尽きてしまって力尽きてしまって、なかなか大変な状況に置かれている人もいらっしゃると思います。私たちが元気に働き続けていくためには休まなければいけません。静まって神の前に、主を待ち望む、天を見上げていく、自分だけで神様に語りかけていく、そのような時がどうしても必要であります。しかし慈しみ深い友なるイエス様は、そのような時にこそ私たちの心の一番深いところに触れてくださり、そして傷を癒してくださり、また元気に生きていくための力を与えてくださり、苦々しい思いを忘れさせてくださって、また元気になれる、そこに秘訣があるかと思います。14節、イエスは船から上がられると多くの群衆を見、彼らを深く憐れんで彼らの病気を癒されたとあります。少しリフレッシュなさったイエス様は船から上がって多くの群衆をご覧になりました。そうしますと、まことに救いがたい、本当に迷える羊のような、居場所がなくてどうしようもなくて、やり場のない怒りに怒り狂っている人たち、そしてもう本当に悲しくて悲しくて辛くて辛くてどうしようもない人たちがそこに溢れていました。イエス様の心は本当に素晴らしいものです。深く憐れんでとここに記されているのは、私のとても好きなギリシャ語の言葉です。内臓が痛い、お腹痛くなるほどの深い憐れみです。ただ単に、ああかわいそうにねえなという、その表面的なその見せかけだけの憐れみではありません。本当にイエス様はその人の苦しみを自分のことのように痛むんです。苦しむんです。一緒に苦しんでくださるコンパッション、一緒にその人の苦しみを、一緒にあなたの苦しみを味わってくださる、それほどの深い憐れみなんです。そこまでその人の苦しみを、あなたの苦しみを見て一緒に苦しんでしまうと、もうどうにかしてその人に関わらざるを得なくなります。見て見ぬふりができなくなるんです。あのサマリア人、良いサマリア人のような状況です。あの良きサマリア人のですね、道に倒れて死にかけている人を見たときに、この思いにとらわれたんです。同じ言葉です。内臓が震える、内臓が痛む、それほどのその人の苦しみを一緒に苦しむ、その人の痛みを一緒に痛むというほどの憐れみの中で、イエス様はその人たちに近寄っていって、そして彼らの必要に応えていきます。病気を癒されていかれます。その心の深い傷を、またやり場のない怒りを取り除いてくださって、また再び落ち着いて正気に帰って、そしてまた元気に生きていくことができるように癒しを備えてくださる方であります。今日的に言うならば分かりませんけれども、もし今イエス様がいらっしゃったらですね、多分インターネットも使いこなしていたと思いますね。スマホの一台も持っていたと思います。それでですね、あの休もうと思って来てもですね、すぐにですね、またメールとかメッセージとか、あの電話かかってきてですね、で答えなきゃいけないという状況になるという、今の牧師に近いような状況があります。私も、ね、日曜日考え、もう朝から晩まで精一杯、あのやりますから、日曜日が終わった後はですね、例えて言うならば、あの野球の選手がピッチャーがですね、この最後まで投げ切って、ちょっと延長戦もちょっとやった後にもう疲れ果てた状態になっていると思います。あの日曜日の夜の私はもう死にかけてます、本当に。あの それでですね、もうバタン球になってですね、本当にもうぼーっとして、月曜日の朝もですね、ちょっと遅くまで寝てしまうこともありますけれども、やっとこさ起き上がってきてですね、やっとこさご飯を食べて、やっとこさどっかに行って気分転換してると、またメールが来るんですよね。でドキッとするメールが来たりいやー困ったなと、もう僕会は離れられないんです。どこにいてもやっぱり祈らなきゃいけないし、やっぱりいろんな方に関わり続けなきゃいけないんです。でもだからといってここに居続けるとですね、多分病気になると思います。だって職場にいるようなもんですから。皆さんも、24時間その職場のオフィスで寝泊まりしてみてください。その、看護室の中で、病室の中で一緒に24時間ずっと1週間いてみてください。ナースコールが鳴り響く、続きもうひたすら来る。僕しかもそうですね、夜中11時過ぎても電話かかってきますよ。それでですね、本当にもうちょっと電話局長になる時もありますね。夜中も朝方も電話かかってくる時もあるんです。まあ、そういう中でですね、ちょっとイエス様に近い、いや少しだけイエス様のそのお気持ちも分かるんです。自分だけで寂しいところに行って少し休みたいと思ってもなかなか休めない。また次の苦しんでる人が出てくる。そうするとその人を放っておけなくなる。本当にその人のために祈らなきゃいけない。何とかしてあげたいけど私は無力で何もできない。もう本当に主よ、私は無力です、何もできません、どうしたらいいんでしょうか。そういうことで牧師は頭を悩ますことが多いのです。自分の無力さ、自分の愛のなさ、自分勝手さ、上から目線の嫌さ加減、自分で分かりますよね。少しです。皆さんと接するとですね、やはり私のうちにある傲慢さを覚えます。私のうちにある、上から目線を覚えます。そして本当になかなかですね、イエス様のようにその人の苦しみを自分のことのように苦しむことはなかなか難しいのです。しかしイエス様だけはそのようなレベルで一番深いところであなたの苦しみを一緒に苦しんでくられさっている。あなたがもうつらいつらい、もうつらいっていう時にイエス様もそこにいて一緒に苦しんでいてくださるということをぜひ覚えていただきたいのです。Nobody knows but Jesus。 誰も私の苦しみを知らない。ダメだけど、イエス様だけは but Jesus、 私の苦しみを全部分かっていてくださる、知っていてくださる、一緒に苦しんでいてくださる。イエス様はそういう方です。ですから孤独の隣にいつもあなたは一人ではないのです。どこにも居場所がないと思っているところにイエス様がいるんです。一緒にイエスは船から上がられると多くの群衆を見、彼らを深く憐れんで、一緒にその人の苦しみを一緒に味わって、そして放っておけなくなって彼らの必要に応えていかれます。しかしそれは患者さんがたくさんいるのにお医者さんが少ない地域のようなものです。今も昔もそういう状態だったと思います。で、素晴らしいお医者さんがいると聞けばですね、みんながそこに押しかけていってですね、そこに渋滞が起こるのです。行列ができます。そうしますとですね、待ち時間だけでも何時間もかかります。そうしますとすぐに夕方になるわけですね。最近お医者さんも大変だなと私は思いますけども、お医者さんもですね、上手に休暇取らないと本当に倒れますよね。誰か別の人に代わってもらったりとか、この日は完全に病院休みですよ、で休館の場合は別の病院に行ってくださいとかって言ってですね、非常手段を取ってですね、ちゃんとその日半日でもしっかり休めるようにしながら やってると思います。24時間働き続けたら誰でも、本当に、過労死すると思います。あるいは心が病になっていくでしょう。夕方になったので弟子たちはイエスのところに来て言います。イエス様、ここは寂しいところです。時刻ももう回っています。もうちょっと夕ご飯になってきてみんなお腹空かせてると思います。私たちも実は疲れてるんです。ですから群衆を解散させてください。そして村に行ってめいめいで食物を買うようにさせてください。この気持ちもわからんでもないです。時にですね、例えば金曜日の夜に福音喫茶をしてます。でもですね、結構10時とか11時近くまでこうゆっくりしていく方もいるんですね。時に でも時に私が本当に疲れていると、さすがに11時過ぎたりするとですね、ちょっともう早く帰ってほしいなみたいなことになるんですね。なんか追い出すわけではないんですけども、なんかですね、なんかそういう雰囲気になってきてですね、なってきたりして、もうとにかくちょっともう疲れすぎてるので、早く休みたいので、ちょっと群衆の人たちを早く返してあげてくださいと、そういうふうにイエス様にお願いする弟子たちの姿があります。もう皆さん大変な状況なので、群衆を解散させてもここまでにしてください。もう診察室はここまで。今日はここまででやめてください。そして村に行って、めいめいでそれぞれが各自に食物を買って食べるように、そのようにさせてください。ところがイエス様はですね、時にとんでもないことをおっしゃるんですね、16節。しかしイエス様は言われた。彼らが出かけていく必要はありません。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。
あ
っ、うっそみたいな。だってそこには男の人だけで5000人もいたんですよ。女子供を入れたら1万人超えているんですけど、別の福音書を見るとですね、200万円で食料を買いに行ってですね、コストコかどっかに行ってドワーって買ってきてもそれでも足りないでしょうっていう。冗談言うのやめてください、イエス様。そんな、ということで17節、もうイエス様との率直なやり取りが、壮絶な素直なやり取りが出てきます、17節。しかし弟子たちはイエス様に言います。ここにはパンが5つと魚が2匹しかありません。もうこれしかないんですよ、イエス様。どうしようってんです、これで。私たち人間の叫びですね。私たちにはこれっぽっちのものしかありませんよ、神様。これでどうやって、教会の外にいる 99% の失われた羊のために労働しろというんですか。ここにはパンがたった5つと魚がたった2匹しか、しかも魚は小さいんです。目指しのようなものが2匹かもしれません。日本的に言うならば少年のお弁当箱一つに収まるようなものでした。それしかないんです。これっぽちで一体何ができるっていうんですか、イエス様。あなた、ちょっと私たちの現状も考えてください。この現状、本当に今の現状を見てください。これしかないんですよ。弟子たちは、まあ、例えて言うならば、というか今風の言葉で言うならば、完全に閉塞感にとらわれています。これしかないとしか見えない、そのこれっぽっちしかないとしか見えない状況、他のものが全然もう目に入らない。これしかない中でどうしろというんですか、イエス様としか言えない。もう腹が立って仕方がない。苛立つ、募る苛立ち。イエス様、これで一体何しようっていうんですか。もう私疲れ果ててますよ。いい加減にしてください。もうバンってもう状態になるかもしれません。ここにもパンが5つと2匹しかない。これじゃ何もできないでしょう、イエス様って弟子たちはもう怒りの叫びを上げたんです。私たち何しろって言うんですか、これで。ところが18節、イエス様はおっしゃるのです。それをここに持ってきなさい。私のところにその5つのパンと2匹の魚、それっぽっちしかないよって言ってる、それを私のところに持ってきなさいと主はおっしゃるんです。これが今日私たちに主が語りかけておられる一番大切なメッセージです。私たちは5つのパンと2匹の魚、たったこれだけしか持ってませんよっていうものしかないかもしれません。だけどそれでいいから、それ持ってきなさいってイエス様もおっしゃるんです。5つのパンと2匹の魚をイエス様に渡しなさいというんです。それを渡したならば何が起こるのか。桁外れな祝福のもとへとされていくということがこの後語られていきます。桁外れです。まあ、日本的に言うならば、ご利益がですね、キリスト教のご利益は桁外れのご利益があります。本当にそうです。もうちょっとばかりのですね、ご利益じゃ全然ないんですよ。1万倍近くなります。桁外れで。少年一人のお腹を満たすことしかできないような、少年一人のお弁当箱に入るようなものしかなかった。しかしそれがイエス様の手に渡されていくときに何が起こるのでしょうか。するとイエスは言われた。それをここに持ってきなさい。そしてイエスは群衆に命して草の上に座らせていかれます。 他の聖書の箇所を見るならば100人とか、まあ、何かの単位でまとまってですね、それぞれのところでちょっと座ってくださいって腰を下ろすように、命じていかれます。その後ですね、その捧げられた5つのパンと2匹の魚を取ってイエス様は何をなさるんでしょうか。まず天を見上げます。はい、標高成果覚えてましたか。5年も近くもなりますけど、いや、さすがに覚えてくださっていると思いますけど、もしかしてまだ、もしかして覚えてらっしゃらない方が完全に5年間無視してスリーして続けている方もいるかもしれませんので、週報の一番表紙のところにも毎回書いてますよね。もう5年間です、5年目です。で、この毎週のこの週報のこの上のところにもありますよね。そこに今日の言葉が何回も何回も繰り返されています。さあ天を見上げなさい。これが閉塞感に打ち勝つまず最初の一歩だと思います。天を見上げることがない人は絶対に閉塞感を打ち破ることができません。牧師であってもそうです。長く信仰生活をするほどマンネリ化してきます。マンネリ化します。初めの喜びがなくなってきます。救いの確信もおぼろげになって、なんだかんだっていう大変な世の中に揉まれていくと、目の前の現実が一向に祈っても祈っても答えられないじゃないかっていうような現実が続きますと、信仰がだんだん冷えてきます。そしてもはや天を見上げるという行為ができないほどに閉塞感にとらわれてしまうことがあります。しかし主はまず最初に何をなさるのか、天を見上げられるのです。イエス様は寂しいところに自分だけで行った時にもまずこれをなさっていたと思います。本当に疲れ果ててどうしようもない時にどうするのか、牧師も天を見上げます。ある時は寝っ転がったままですよ、主よでも天を見上げてます。主よ、本当に私疲れてもう起き上がれないことなんですけど、主よ、ちょっといろいろあれなんですけども、主よ、そして病院と似てるところありますよね。あの、この前確かインフルエンザにかかったかもしれない方がこの近くにいたんですけども、主よ私感染しないように守ってくださいって言われてでも病院だったらですね、熱の出てる人とかはちょっと隔離されたりしますよね。教会はそれがあまりできないことがあるんですよね、牧師とか。もう不特定多数の人と本当に接さなきゃいけません。でもイエス様がなさったことはまず天を見上げるということでした。上を向いて歩こうよ。この歌は皆さん日本人なら大好きですよね。外国人でもすき焼きという名前でですね、この歌は大好きな歌として歌われていますよ。上を向いて天を見上げていこうよ。そこにしか希望がありません。そこにしか解決がありません。そこにしか答えがありません。絶望した時には天を見上げる以外にないのです。自分の愛のなさとか無力さを嫌というほど味わった時に、じゃあどうすればいいのか、天を見上げることしかできません。でもそれが人間のするべきことだと主はおっしゃるんです。もともと人間という言葉は天を見上げて生きるものというふうな意味があるそうです。人間は天の父なる神様の方を向いて、太陽の方を向いて、光の方に向かって動いていくひまわりのように、天を向いてその神様からの光を浴びながら、神様からの愛を浴びながら、そっちの方にいつも向きながら生きていくことができるものとして作られているんです。ひまわりがもし天を見上げなかったらどうなりますか。いつもこんなひまわりがいたらですね、ちょっと病気ですよね。本当に病んでると思います。あの閉塞感にとらわれたひまわりがあるかもしれませんけどでもそこから脱出するためには天を見上げる必要があります。最後の力を振り絞って天を見上げる。でもその時に人は変えられていきます。本当に神様の方に向くならば、太陽光発電よりももっとチャージが来ますよ。 N チャージ。イエス様はいつも父なる神様と共に歩まれています。いつも父なる神様の懐で一緒に
行動なさっています。たとえ天から降りてこられて地上でこの肉体を持っていらっしゃる時でも、いつでもイエス様の手を見上げて父なる神様とお話ししながら、いつも父なる神様の方に向きながら生きているのです。そしてそこから無尽蔵な、ほとんど無限に思われるほどの、汲んでも汲んでも尽きない祝福、限界のない祝福、完全に閉塞感がどんなものだとも、全ての必要を十二分に満たすほどの豊かな祝福を引き出してこられるのです。天を見上げて、それからそのパンを祝福なさいます。大切な言葉が出てきます。祝福するという言葉、裂くという言葉、与えられるという言葉、これは聖餐式の時に何度も何度も語られる言葉です。パンを取って祝福して、そのパンを裂いていく、そしてそれを弟子たちに与えていかれる。あたかも取って食べなさい、これは私の体です、十字架の上でやがて引き裂かれていく私の体です、でもこれを命のパンである私の命を食べて、あなたは生きるのだと言って、イエス様は命を削りながらご自分の命を分けてくださるようにして、祝福した後パンを裂き弟子たちに与えて、弟子たちは群衆に配っていきます。ここでも弟子たちがですね、用いられていきます。私たちの役割があるんです。神様は全知全能の方ですから、私たちなしで福音宣教を、世帯宣教をすることも可能かもしれません。でもそういう方法を神様はなさらないんです。なぜか力のない、無力で、自分勝手で、なかなか言うことを聞かない、なかなか従うことを好まない私たちを、あえて見捨てないで、見捨てないで、見捨てないで、そして私たちのために、祝福を運ぶ役割を、奉仕の機会を与えてくださいます。弟子たちに与えて、その弟子たちが配るようにという、その働きを弟子たちに与えてくださいます。イエス様は一人で何もかにもなさる方ではありません。弟子たちをちゃんと活用して、お持ちになって、そして人々の必要に確かに応えていく方であります。イエス様は人を用いられるのです。イエス様は教会を、私たちを用いられて、そして必要のある人のところに必要な祝福を届けていくことができるものに、そんな形で祝福の、ブレッシングのデリバリー、宅急便じゃないんですけど、はい、あなたの祝福です、あなたの分ですって言ってですね、みんなのところにそれを、祝福を配っていく、分け与えていく、そういう働きを教会に、弟子たちに、イエス様は託してくださるのです。もしかしたら疲れ果てた弟子はですね、ちょっと今疲れてるので、ちょっと今すぐに配達することができませんとかっていう方もいたかもしれませんけど、でもとにかく手分けしてですね、とにかく必要なところのお一人お一人に、それが漏れなく配られていったものと思います。20節ご覧ください。結果的に何が起こったんでしょうか。人々は皆です。全ての人です。みんなっていうこと、そこに居合わせていた全員です。人々はみんな食べて、ちょっとお腹張った、小腹がちょっと少しだけ満たされたっていう状態だったんでしょうか。満腹という言葉があります。よくいろんなとこですね、行くとですね、満腹定食なんていうのがありますけどデザートは別腹とか書いてあったりとかして満腹定食、そうです、イエス様はここで一人一人に満腹定食を振る舞われたんです。もうこれもついてる、これもついてる、食べきれないほど。ちょっと私ですね、最近コストコというところに行ってですね、これは教会にとってすごいいい場所じゃないのかと思っていますよね。たくさんの方に振る舞うのにものすごくいいところです。しかもですね、ちょっと家族だけで食べたらもう満腹してお腹痛くなるぐらいの祝福がありまして、これ分かりますよね、食べて満腹、もうこれ以上入れない、本当に別腹ありませんっていう状態、
これじゃ本当に食べたらもうなんか出てきそうですからもう結構ですって言われてたような状態、それが満腹という言葉ですよね。みんなが満腹したって書いてます。すごくないですか。嘘だろうと思う人もいるでしょう。でもこれがイエス様の力です。これがイエス様のミラクルです。そしてパン切れの余りを取り集めると十二のカゴいっぱいにあった。あり余る祝福。そして食べたものは女と子供を除いて、女の人と女性と子供たちを除いて男だけで5000人ほどであったと書かれています。ピンチはチャンスです。危機的な状況は機会にもなります。自分たちの無力さや限界、絶対不可能に思える現実に直面させられて苛立つときにこそチャンスなのです。それは心を尽くして主により頼むチャンスです。もはや自分の悟りとか自分の力に頼らないで、ひたすら神様に助けてください、主よ助けてください、主よ何とかしてくださいと言って、ひたすら祈りに、本気のマジの祈りに向かわせる、そういうチャンスなのです。そういうことでもなければ本気になって祈るということを私たちがなかなかしないからです。私たちはやっぱり自分の悟りに頼って、やっぱり自分の力に頼って、最後の最後にやっと祈ることを始めるかもしれません。祈りは本当は一番最初にするべきことなんです。でもピンチはチャンスです。危機的な、もう限界です、もう無理です、もう絶対無理、これで何ができるんですか、これも何もありませんという時にこそチャンスなんです。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな、あなたの行くところどこに置いても主を認めよう、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。実地訓練です。それをここに持ってきなさい、そしたらあなたは桁外れな祝福の源さんとされるでしょう。それをここに持ってきなさい。あなたはたったこれしかないって言うかもしれないけども、それで十分、それで十分。イエス様の手にお渡しさえすれば、それは1万人以上の人たちのお腹を満腹にさせることもでき、そしてさらにあり余り必要十二分のものが与えられてしまったというのです。その始まりは天を見上げるということでした。天に焦点を合わせるということです。フォーカスポイントは天なのです。自分たちのこの地上の現実にフォーカスを当てると、これしかありません、これ非常に厳しい状況です、もう超厳しい状況で、どうしましょうかこれっていう状況が皆さんの現実の生活の中にもあると思います。本当に厳しくて、もう祈っても祈っても何十年祈ってきてるのか、これ一向にこの解決がない、一向に勝利がない、しかしここにこそ4つの福音書で紹介されている記事の中の一つですが、やはり弟子たちにとって忘れることができない衝撃的なこの自分たちの奇跡体験だったと思うのです。イエス様体験です。イエス様とは一体誰なのか、自分たちの持っているイエス様に対する認識がガラガラと崩れ去ったんです。イメージが、固定観念が、先入観が全く最初からやり直さなきゃいけなくなったんです。それまでイエス様を知ってるというつもりになってたんです。つもりです、本当に。何も分かってなかったんです、イエス様のことは。イエス様のその秘めた可能性とかですね、イエス様のその本当にその無限大のその祝福の源である方、宇宙を今も動かして全ての生き物の必要を十二分に満たし続けていらっしゃる方の、その全知全能の力を彼らは もう一度再評価せずに折れなくなったんです。聖書の中には4つの福音書があります。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネと言われます。最初の3つは教会の福音書と言われます。主前のマタイ、マルコという青年、ルカというお医者さん、聖ルカ病院とかってありますけども、そのルカはお医者さんだったからですね、うちの息子をルカあのお医者さんするつもりはないんですけどとにかく最初のマタイ、マルコ、ルカさんは教会の福音書と言われます。同じような視点でイエス様の生涯を語っています。でヨハネだけは特別なんです。ヨハネだけは全然違った視点で、全然違ったアングルで宇宙的にイエス様のことを語ります。しかしこの4つの福音書が共通して4つともに書かれている出来事というのはそんなに多くないんです。1つ目はバプテスマのヨハネの証言です。2つ目は最後の晩餐でしょう、聖餐式と言ってもいいでしょう。4つの福音書にあります。そして受難、復活、これらのことはこの4つの福音書に全てのところに紹介されています。興味深いことに、例えばイエス様のご降誕、クリスマスに関することはマルコはいくら探しても出てきません。ヨハネもちょっと別次元で書いてます。でも4つの福音書にどれにも書かれているということはすごく大切だ。それだけどの人にもものすごいインパクトがあったので、この記事は外せない、この記事外したらイエス様を紹介することにならないっていうことだったと思うんです。それがこの5つのパンと2匹の魚で1万人以上の人たちがお腹十二分に満たされたという奇跡なのです。この奇跡があったから人々が、群衆がイエス様を王様にしようとし始めたんです。それまでの奇跡はプライベートなものでした、ほとんどが。でも一気に1万人以上の人に同時にこの奇跡が明らかにされたんです。イエス様という方がどれほどすごい可能性を秘めた方なのかということを一気に人々が知ることになっちゃったんです。コンサート会場に居合わせた、コンサートに来た人たちが、この人ただものじゃないと思っちゃう状況ですよね。今までまあまあいいかなと思ってたけど、この人、このライブ感というかですね、この力、これは本当に私が求めていたものだ、人生の中で求め続けていたものがこの方にあったという、その発見ですよね。再発見、発見者の喜びです。マタイもマルコもルカもヨハネもこの発見者の喜びの中で、福音書の中にこの記事だけは外せないということで4人とも全員書いたんです、この記事。他の後から出てきたパウロという人物もですね、このようなイエス様に対してたくさんの紙面を使って紹介しています。例えばピリピ4章19節、また私の神はイエス・キリストにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。あなた方の必要をすべて満たしてくださいますとイエス様のことを紹介しています。コリント人の手紙第2の9章8節でもこのようなことがあります。神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることができる方です。エペソ3章20節、パウロは祈っています。どうか私たちのうちに働く力によって、私たちの願うところ、思うところのすべてを突き抜けて、豊かに施すことのできる方に栄光があるように。2007年に私はこのスイート教会に使わされてまいりました。それまでは愛知県の豊橋というところにいました。こちらに来て1年目 の教会総会資料をまた見返していただけたら分かりますけど、私最初から変なこと言ったなと思いましたね。教会のちょっと本当に失礼なこと書いたと思います。閉塞感にとらわれている教会とか書いてたんです2007年に来た時から、もう最初の時からもうなんかそんな感じで書いちゃったんですね。それは今もあまり変わってない状況があるかもしれません。青年も高齢者も閉塞感にとらわれてしまっていると思います。時に牧師も閉塞感にとらわれます。しかし今年の課題なんですよ。主にあって青年も高齢者も閉塞感を打ち破ることができるように、そ それはまず天を見上げることから始まりでしょう。そして本気になって祈ること、あるいはその前にこれしかないんですというものを、それでいいから私のところに持ってきなさいと主はおっしゃっていますから、5つのパンと2匹の魚しかない、1人分のお腹を満たすことがちょこっとできることができる、そんなぐらいのものしかない、でもそれでもいいから私に持ってきなさいと主はおっしゃっているんです。それをするかしないかによって、あなたが桁外れな祝福をデリバリーする人に変えられるか、それとももう自分のことだけでも手一杯で、とてもとてももう福音さえも喜びが失って、そして閉塞感にとらわれたままでこの地上の人生を終えられていくんでしょうか。あなたの決断にかかっていると思います。あなたがどうリアクションするのか、あなたがどう神様に応答していくのか、この言葉を聞き逃さないでください。するとイエスは言われた、それをここに持ってきなさい、今あるものだけで十分だから、それを持ってきなさい。この後生産の時を持っていきたいと思いますが、生産式は本当にそのようなですね、もはや私たちのちっぽけな頭で思うこと、願うこと、信仰のその遥か突き破ってですね、桁外れの祝福をですね、与えてくださるという方ですから、これまさに天国の前味を味わった出来事であったということも言えると思います。最後の晩餐もそうですし、でもその後に続いていく天の御国での大祝宴の前味をこの聖餐式は先取りすることができると思います。